ミナミズム朗読の館。
気になる楽曲の歌詞を紐解こうというそういうコーナーですけれども、9月誰にしようかな。だ、なんとリアム・ギャラガーが来ますよね。はい、9月13日東京で日本武道館、17日にはトヨタ市民文化会館大ホールが、19日、20日は大阪のゼップ大阪ベイサイド。はあ、いや、今日はね、リアムの曲を紐解こうと思ってます。まあ、2ヶ月続けてね、オアシス関連ですけれども、はい。あの南谷、やっぱりちょっとブリティッシュロック好きなので、お許しください。あの、ノエルとね、リアム、不仲説もありますが、ありますというか、まあ、まあ、いろいろね、そう。なんかレジェンドにはね、いろんなみんな、噂とかね、おひれをつけるもんで、本当のことは本人同士じゃないと、まあ夫婦とかもそうですけど、あのわからないななんて思いますが、いろいろな曲からファンはね、それを予感したり紐解いたりしたくなるもんなので、今日はね、だからリアム・ギャラガーのソロアルバムの As You Were より For What It's Worth を紹介したいと思います。じゃあちょっと読んでみようかな。洋楽和訳ネットより引っ張ってきました。ちょっと聞いてください。言い訳をすれば悪気はなかったんだ。でも誤解があるなんてわかるやつはいないなあ。死んでやるさ、お前の気が済むなら。生まれた日から俺には悪魔がつきまとってる。嵐の真ん中で夕焼けの美しさなんて見つけられるかよ。それでも夢を見ようとするんだ。俺たちにはつかめない夢を。こんなこと言ってもしょうがないけど、傷つけたことを謝るよ。最初に言うよ、俺が間違ってたって。こんなこと言ってもしょうがないよな。そんなの裏切りの言葉だから。時として俺たちは見失ってしまうんだ。こんなこと言ってもしょうがないけど、レンズに映るのはお前からの警告けど、成人を探してたなんてふりをするなよ。俺は生きるために貼り付けにされてるんだから。この静かな戦争のどこかで何のための戦いなのか忘れてしまったよ。それでも俺の中の炎はまだ消えてくれない。こんなこと言ってもしょうがないけど、傷つけたことを謝るよ。最初に言うよ、俺が間違ってたって。こんなこと言ってもしょうがないよな。そんなの裏切り者の言葉だから。時として俺たちは見失ってしまうんだ。こんなこと言ってもしょうがないけど、非難されるのは俺の方でいい。悲しみは過去に置いてこよう。俺が二人の間に橋を架けるよ。自分のプライドはぐっと耐えるから。こんなこと言ってもしょうがないけど、傷つけたことを謝るよ。最初に言うよ、俺が間違ってたって。こんなこと言ってもしょうがないよな。そんなの裏切り者の言葉だから。時として俺たちは見失ってしまうんだ。こんなこと言ってもしょうがないけど。では聞いてください。リアム・ギャラガー For What It Was。映画に行こうのコーナーです。映画に行きたい。本当にそう思ってます。はい、9月はちょっとね、行かれるんじゃないかなと思って、そう、あの9月、南谷にはなんと10、そうですね、何日ぐらいからかな、神戸入りして日輪の翼という、野外劇の制作 人員の一人として、まあ、出演者の一人として、滞在して、海辺、あの神戸港です、お魚市場みたいなところでごちゃごちゃするところで、まあ、人がね、まあ、築地と言ったらいいでしょうかね、かつて の人が卸とか、朝からしているところで、舞台を広げて、そこで演劇の公演をするというプロジェクトに参加しておりまして、ちょっと9月の後半東京にはいないんですけれども、その、いる間に、映画見ておきたいななんて思いながらおりますですよ、はい、ちょうどいいのが、9月20日よりか9月20日より新宿武蔵野館ヒューマントラストシネマ有楽町ほかで公開 の一番気になってる映画なんですけれども、帰ってきたムッソリーニというね映画を見に行きたいなと非常に思っているわけです。あのイタリア映画ってあんまり日本でこう、大々的にね、紹介されること少ないですけれども、その昔はね結構ね、なんかひまわりとかね、まあ、あの昭和の頃は、結構イタリアの監督、まあ、あと道とかね、あのいい作品が多くて、しみじみするようなものがたくさんあったですけれども、最近のこの、イタリア映画で、この9月20日よりやるこの作品すごい気になってます。ムッソリーニといえばね、第二次世界大戦の時にあのイタリアを、統帥しね、すごいあの総統として権力を振るっていた、人物じゃありませんか。はい、そうなんです。まあ、イタリアのムッソリーニね、ドイツではヒットラーと、まあ、日本はそんなに、なんていうか、指導者としてこう権力を振るいすぎていた人は、あんまり記憶にありませんけれども、まあ、日本はあの天皇を中心とするね、そういう、体制で、まあ、今はね、戦後は天皇が象徴というふうにしてなってますけれども、まあ、この頃の、そうです、1940年代の、イタリアではムッソリーニが、すごい権力を、握っていたという、そういう時代のムッソリーニの話ですが、それを、そう、イタリアのルカ・ミニエロという監督が、笑い、そうか、笑いコメディーにしてるんですね。いやー、すごい楽しみです。独裁者ムッソリーニが現代ローマによみがえった、へーという設定です。いや、面白そうですね。売れない映像作家が復活したムッソリーニを偶然カメラに収めたことから、一発逆転をかけたドキュメンタリー映画の制作を思い立つ。二人でイタリア全土を旅しながら撮影旅行する。若者がスマホを向けると戸惑いながら撮影に応じたり、テレビ出演したりと。これってじゃあ、なんだろう、 SF なのかな。うん、すごい面白そう、設定が面白そう。ドイツでねベストセラーになった小説の帰ってきたヒットラーを見たこの、ルカ・ミニエロ監督が着想を得て、それで映画化したらしいですよ。このルカ・ミニエロ監督は結構イタリアでは年間ナンバーワン作品を何本も出しているヒットメーカーで、で日本公開は、今回が初となるらしいです。そうなんだ。あのドキュメンタリー映画をね、こうなんだ、そのムッソリーニが帰ってきたというちょっと、非現実的なね設定で、それでドキュメンタリーを撮ろうというあたり、なんかあのカメ止めにちょっとね、オーバーラップするような、なんか予感もしますね。カメラを止める間も、かなりねドキュメンタリーというと言うのか何なのかという、そこの、表と裏のね攻防がすごく楽しく描かれていたので、まあだからきっとコメディでありながらもムッソリーニのその時代をちょっと批判したりしながら、そういうような作品であるらしいです。それでね、あ、まあこのルカ・ミニエロ監督の多分資質なんでしょうけれども、ローマ遺跡とかイタリアの美しい風景とか、まあちょっと旅行気分を味わえるというね、あの見て2つお得な、まあ、ストーリーを追う、楽しさもあれば、それから、まあ、風景、 まあ、世界の車窓からじゃないですけれどもね、風景やイタリア、あ、イタリアってこんないい場所があるんだって言って行きたくなるようなね、イタリアに、そういうような作品にもなっているみたいなんですよ。それこれ帰ってきたムッソリーニかなり面白そうです。ムッソリーニがまた権力を握ったら笑っているあなたも征服されるという、笑っているとあなたも征服されるというふうなキャッチがついています。やつが現代に戻ってきた、このね、フライヤーもなかなか面白いですよ。多分このムッソリーニのそっくりさんをちゃんと役者さんで使ってると思うんですけれども、ムッソリーニがマイクの前に、後ろ向きで立っているという、そういう、フライヤーというか、宣伝の、チラシが出来上がっているようです。主演はマッシモ・ボボリッツィを、それからフランク・マターの他出演しています。はい、イタリア映画の帰ってきたムッソリーニはかなり面白そうですっていうようなわけで、アロンジシネマなかなか映画が見られない南谷が、9月の見たい映画を紹介しましたけれども、9月南谷はなんと、日輪の翼という野外劇のために、神戸に行っております。日輪の翼の、本番は神戸の港で、10月の、いつだっけな、10月の456かな、456の金土日でございます。金土日に、日輪の翼というサイトをチェックしていただければ、神戸港のどこかで、野外劇として、トラックが、そうで12トンとかすごい大きなトラックがこうオープンした状態の場所を、舞台にして、いろいろな音楽と、これこそ音楽とポールダンスと、それから空中芸、そんなものが、織り交ざったような、そういう、世界が描かれております。神戸港に10月の頭に集まれっていう感じですけれども、はい、そこでは中上賢治原作の日輪の翼が上演されておりますので、ぜひこちらの方も皆さんチェックしてみてください。では、3曲目、9月はこの曲にしました。聴いてください。